14日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。政府とサムスングループが若者3万人の雇用を図る計画を立て協定を結びました。北韓の核問題をめぐる6カ国協議の韓国、日本、それにアメリカの首席代表が14日東京で会談しました。ソウル地下鉄の労使交渉が妥結し、予定されていたストライキが回避されました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国政府はサムスングループとの間で青年希望オンプロジェクトのパートナーシップ協定を結び、向こう3年間に3万人の若者の雇用を創出する計画を発表しました。キム・ブギョン国務総理はソウルのサムスン青年ソフトウェアアカデミーで開かれたイ・ジェヨンサムスン電子副会長らとの懇談会に出席し、サムスングループとの間で青年希望オンプロジェクトのパートナーシップ協定を結びました。青年希望オンプロジェクトはキム・ブギョン総理が就任以来進めている若者の雇用・教育機会を創出する事業で、政府が人材育成に必要な教育費などを支援し、企業は若者に働き口と教育機会を提供します。企業とのパートナーシップの締結は今月7日の通信大手 KT に続いてサムスンが2社目となります。サムスングループは懇談会でサムスン青年ソフトウェアアカデミーの教育生を今の年間1000人から来年からは2000人以上に増やす方針を発表しました。サムスングループはまた若手起業家への支援や中小・中堅企業の生産性向上を手助けしてきたこれまでの社会貢献事業を拡大し、年間1万人、向こう3年間で3万人の若者の雇用を創出するとしています。サムスン電子のイ・ジェヨン副会長はパク・クネ前大統領への収賄罪などで服役していましたが、先月13日に仮釈放され、これが初めての公式の活動となりました。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの新たな感染者は14日1497人が確認されました。キム・ブギョン国務総理は14日ここ最近首都圏の感染者が連日全体の 70% を上回っているとして、人の移動が多くなる中速を控えて首都圏の自治体に対して感染対策により集中するよう呼びかけました。またワクチンの接種についてキム国務総理は、1回目の接種をした人は総人口の 66% を超え、今週中に 70% になることが確実だ。ワクチンの副反応による健康被害は保障制度の改善など対策を強化していると述べました。一方、近づく冬に備えてインフルエンザワクチンの予防接種が14日から始まりました。まず乳幼児と妊婦を対象に行われ、来月12日からは65歳以上の高齢者を対象に行われます。無料接種の対象となるのは合わせて1460万人です。北韓の核問題をめぐる6カ国協議の韓国、日本、それにアメリカの首席代表が14日東京で会談しました。今年6月のソウルでの会合以来3ヶ月ぶりです。韓国外交部のノー・ギュード韓半島平和交渉本部長と日本外務省の船越アジア大洋州局長、アメリカ国務省のソン・ギム北韓担当特別代表は14日東京で会談し、最近の北韓の動向や関連する情報を交換するとともに、3カ国の連携が重要だとする認識を再確認しました。この席でアメリカのソン・ギム特別代表はアメリカの政策について、 北韓との外交はうまく調整された実用的アプローチを求める。アメリカは北韓への敵対的意図はない。北韓が協議参加に向けた我々の多様な提案に前向きに反応することを望むと述べました。そして北韓が前向きな反応を示すまでは安保理決議を完璧に履行していくと強調しました。これに先立ってアメリカのホワイトハウスは北韓が長距離巡航ミサイルの発射実験に成功したと発表したことを受けて見解を発表し、北韓に対する外交的アプローチの原則に変わりはない、条件なしに対話するというこれまでの提案も依然として有効だとしています。一方、韓国のノ本部長は韓半島平和プロセスが継続されなければならないと述べ、日本の船越局長は3カ国の連携は非核化など北韓問題だけではなく域内の安定にも重要だと述べました。北韓への人道支援についても3カ国で意見調整を行ったとされます。中国の王毅外相が14日から2日間の日程でソウルを訪れます。王毅外相は15日午前、チョン・ウヨン外交部長官と会談します。王毅外相の韓国訪問は去年11月以来およそ10ヶ月ぶり、韓中外相会談は今年4月以来5ヶ月ぶりとなります。会談では膠着状態にある米朝間の非核化交渉の再開などが議論されるとみられますが、北韓の巡航ミサイルの発射実験について王毅外相がどのような反応を示すか注目されます。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ムンジェイン大統領は国連総会に出席するため19日からアメリカを訪問します。大統領府青瓦台によりますと、ムン大統領は19日にアメリカ入りし、ニューヨークの国連総会で基調演説を行います。ムン大統領はオンラインで参加した去年を含めて就任後5年連続国連総会に出席することになります。今年は韓国と北韓が国連に同時加盟して30周年という節目の年だけに、基調演説で韓半島の平和への強い意志が示されるものとみられます。新型コロナウイルスの飲む治療薬が導入されれば、費用の全額を国が負担することになりました。政府の中央事項収集本部は13日、新型コロナの飲み薬が導入された場合の患者本人負担について、韓国は新型コロナ治療費の全額を国が負担しており、飲む薬が導入された場合も同じ原則が適用される予定だとして、国民は費用を負担しないことを明らかにしました。ソウル地下鉄1号線から8号線までを運営するソウル交通公社の労使交渉が13日妥結し、ストライキは回避されました。ソウル交通公社の労使は13日午後3時から賃金引き上げなどをめぐる団体交渉を行い、夜11時40分合意に至りました。労使は最終交渉で財政危機を理由にした強制的な構造調整をしないこと、労使共同の協議会を設置して安全対策や経営の正常化策を進めることなどでも合意しました。また財政危機を克服するため、ソウル市と政府に対して高齢者の無料乗車などによる損失の補填を要請することになりました。ストライキは一旦回避されたものの、ソウル交通公社は運輸収入の減少で去年の1兆1000億ウォンの赤字に続いて、今年は1兆6000億ウォンの赤字となることが予想されています。以上、西遊新がお伝えしました。